マリアは平和を歌う、マスターこと牧師です。
今朝こうしてアドベントクランツに3本のろうそくの火が灯りました。皆様とご一緒にこの大降雪の時期の歩みを進めておりますことを感謝をいたします。クリスマスといいますのはとても多くの賛美歌を生み出してきました。美しい賛美歌を毎年一緒に歌うこと、それは私たちにとって本当にこの上ない大きな喜びです。そして今朝はまた恵泉女学園中学高校課外ハンドベルの皆さんの演奏を通して神様を賛美するその響きがこの礼拝堂の中にこだましていることを感謝をいたします。先ほどご一緒に歌いました賛美歌178番、少し耳慣れない賛美歌だったかもしれません。これはマリアの賛歌と呼ばれています。マニフィカートというんですね。マニフィカートの中でもこの賛美歌21、178番はスリランカの D.T. ナイルスという牧師が作詞された、その賛美歌の言葉に合わせてインドネシアの民謡メロディーに乗せられた賛美歌になっています。タンバリンとか打楽器が入るととっても雰囲気の出るそういう賛美歌なんです。マニフィカートと言いますのはイエスの母となったマリアが歌った、先ほどご一緒に聖書で読みましたルカによる福音書1章47節から55節のこの歌のことをマニフィカートと言っています。私の魂は主をあがめますという言葉で始まっています。私の魂は主をあがめます、あがめますというのを大きくします。この歌を歌った時マリアは10代半ばだっただろうと考えられています。おめでとうマリア、あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと天使から告げられたマリア。突然のことに驚き、何が起こるのか理解できない、受け止められないという中だったと思います。神様からの恵みを受ける、それは私の人生にとって、私たち一人一人の人生にとってとっても大きな出来事です。でもそれはハプニングとして起こるので、一体これは何が起こっているんだろうか、わからない、どう受け止めたらよいのだろうか、途方に暮れるということもよくあるんですね。この時のマリアはまさしくそういう状態だったと思います。天使から去った後に、今ならきっと携帯電話で聞いてとか、あるいは LINE で今ちょっと信じられないこと起こったんだけどってメールするかもしれませんけれども、このマリアの時代にはもちろん携帯電話も固定電話もありませんでしたから、マリアは自分のよく知っているエリザベトという親戚の女性のところへと急いだのです。この人ならきっと今の自分の身に降りかかっていることについて耳を傾けてくれるに違いない、そのことを理解してくれるに違いない、そう思ったからです。エリザベトも弱いを重ねて高齢になるまで子供が与えられなかった女性でしたけれども、今神様からの恵みによって体内に子供が与えられる、そういう奇跡が与えられていました。自分の人生はもうここまで、これ以上はないと思っていたところに新たな可能性が与えられたということですね。そのエリザベトが今この山にはいます。マリアはそこへと急いで行ってエリザベトに自分の身に起こったことを伝えました。自分の未来に新しいことが起ころうとしている、そのエリザベトとマリア、おそらく親子以上に年齢の違うその女性たちが出会って、そしてお互いの身に起こっていることを分かち合い、支え合い、励まし合っている、女性同士の連帯や助け合い、シスターフッドという言葉を聞いたことがおありになりますか。ここに起こっているのはそういうお互い同士の つながり合いのことです。マリアの歌はマリアが 大きく方向転換しているっていうことを表しているんですね。どういうふうに方向転換しているのかというと、このマリアの賛歌、聖書の言葉をちょっと見てみますと、最初に彼女が自分のことを言っているのは、私は身分の低い小さい私だ、そう言ってるんですね。私は身分の低い、でも神様が私に目を留めてくださった、神様の恵み、選びというものがこの身に起こっている、身分の低い、そういう生まれである私、それは社会が見ているその私に対する見方です。そしておそらく多くの場合は自分もそう思っているんですね。小さい私、こんな私。でもマリアはそのところから大きく自分を見る目、あるいはその評価というものが変えられていくんです。キリスト教では洗礼を受けるときなどに悔い改めということを言います。悔い改めて神様の福音を受け入れるという言い方をします。で、悔い改めという言葉はよく反省するというふうな言葉と誤解されやすいんですね。自分のことを振り返ってみて、ここが良くなかった、あれが間違っていた、これは神様の御旨ではなかったと、そういうふうに自分のことをいろいろとこう振り返って反省するということが悔い改めることだと考えられていますけれども、悔い改めるというのは方向転換することです。どういうふうに方向転換するかというと、今までは自分の私の評価、私ってこういう人間だ、これもできない、あの人と比べると私はこんな風に小さい存在なんだ、そう自分のことを見ている、そういうところから、いや、では神様は私のことをどういう風に見ておられるんだろうか、そのことに目を向けさせられる、それが悔い改めということです。神様は私をどう見ておられるんだろう。天使が伝えたこと、マリア、おめでとうマリア、あなたは恵まれた方、神様の祝福を受けている女性です、そういうふうに見方が変えられていくわけですね。そしてそのことのために、自分自身もやはり、そうだ、私は小さい惨めな存在じゃない、神様によって務めが与えられ、私にしかできない、果たすことのできない、そういう務めがあるはずだ、そう変えられていく、今の自分の状況というものを受け止める、受容するということができる、それにはこのエリサベトの存在が必要なんです。支えてくれる人、祈ってくれる人、あなたの身に起こっていることは、それはとても大切なことなんだ、一緒に祈ってくれる人です。あるキリスト教主義学校中高で聖書を教えておられる牧師からお話を伺ったことがあります。その先生が担任しておられた中学校1年生のクラスに入学してきた生徒、女性の生徒ですけれど、彼女は片足全体にいつも黒いギプスをしっかりはめていました。片足が少し不自由なので黒いギプスをいつもはめていました。グラウンドに出る時もそのままで、例えば修養会で宿泊があったとしてもそれを取らない、人の前で。おそらくそれを身につけることを脱ぐのが嫌だったのでお風呂にも入らなかったようです。体育の授業などでもどんなことに対しても、でも粘り強く取り組んでいく頑張り屋さんでもありました。その学校には YWCA、キリスト教女性青年会という福祉や平和について学ぶことを目的としたクラブがあって、毎年夏に広島への平和研修を行っているんです。広島を考える旅という2泊3日の旅にその生徒さんも参加しました。広島を訪れて原爆資料館を見学したり、被害者のお話を聞いたりするプログラムでした。平和公園の日巡りを案内されたのは被爆者の女性でした。彼女は13歳の時に被爆して、やけどのために皮膚がボロボロになって 顔にケロイドが残っていました。鏡に映って自分の姿を見てもう死んでしまおうと思ったことも何度もあったそうです。でもその度にお母さんが支えて、その顔をスカーフで隠して生活をしていました。二人で要塞をしながら生活してこられたのですけれど、そのお母様が亡くなった後、力を落としてこれからどうやって生きていったらよいだろうかと思っていた。でもその時に高校生たちが原爆の瓦を拾って残そうという、そういう平和の活動をしているという話を聞きました。そうか、高校生の人たちがそうやって自分たちが受けた傷ということ、あるいは平和ということを覚えて活動している、自分も被爆したというこの出来事を隠さず、二度と原爆の被害が起こらないように運動したい、そう思われた。そして活動を始められました。そしてその時から人前で絶対に取らなかった顔を覆っていたスカーフを取ってお話しなさるようになったんだそうです。その話を聞いた広島を考える旅の一日目の夜、いつも黒いギブスをはめていたあの中学校1年生の生徒は、ギブスを外してお風呂に入って学校へ戻ってからも体育など、むしろギブスを外した方が活動しやすい、そういう時にはギブスを外して活動するようになったんだそうです。どんな心の変化があったのか伺い知れませんけれど、きっと広島での女性との出会いはその生徒さんの心、生き方に種をまかれたのだと思うんです。おそらく話した方は全くそんなことは知らなかったでしょうね。生徒は自分に目がいっていたんですね。私たち誰でもそうです。コンプレックスがあります。そして友達にも親にも言えない、いろいろなことを抱えています。その目が自分自身にばかり向いていたところから、その女性との出会いによって目が開かれていったんだと思うんです。自分だけではなくて見えることが変えられていったんですね。その見えることが変わったのは、ただ自分に対して変わったのではなくて、このマリアの歌、すごい歌なんですよ。何かイエスの母となったマリアが歌った歌っていうと、こうそそとした、この身になりますようにと言ってこう歌う歌のように私たち思っていますね。でも聖書よくご覧ください。この歌の中身はすごい歌なんです。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のままで返されます。これは上下逆転の歌と呼ばれているんです。そうやって変えられていく、私のように小さくされていると思っていた、惨めな自分だと思っていた、その一人を神様は豊かに顧みてくださる、私を用いてくださる、そして誰かがそのことのためにやっぱり気づいて生きるように、平和の種をまくために私も用いてくださるんだ、自分の小ささ、自分の持っているものっていうことを小さく小さく見積もって、こんな私っていうのではなくて、いや、神様は私を通して弱い人、小さくされている人と共に歩こう、歩もう、そういう連帯へと導いてくださる、この歌はそう歌っているんです。弱くされているところに今いる、そういう人とつながる、支える、一緒に生きようとする、これは平和の歌です。 平和というのは戦争がないだから平和だというのではなくて、一人一人が自分に与えられた命を生き生きと生きている、自分は今ここにいていいんだと安心していられる、居場所があって支えてくれる人がいる、そういう人としての在り方、聖書ではシャローム、平和と言っているんですね。マリアから生まれたイエス・キリストは、悲しんでいる人は幸い伝えながら、今悲しんでいる人や社会の片隅に追いやられて生きづらさを抱えている一人と出会っていかれた。そして神の愛を伝えました。マリアの参加はそのイエス・キリストの在り方を先んじて伝えている、そういう歌です。平和の歌です。今朝は恵泉女学園中学高校課外ハンドベルの皆さんが礼拝で奉仕をしてくださり、この後もコンサートで素敵な演奏を聴かせてくださいます。毎年共同緑が丘教会はこのアドベントの時期、本当に心待ちにして皆さんの演奏がクリスマスをこう運んできてくださるような思いです。河合道先生が恵泉女学園を創立された昭和初期、共同緑が丘教会とほぼ同じ創立年度です。女性にはまだ参政権がありませんでした。そこには大きな困難が立ちはだかる課題があったと思います。しかしそうしたことをただただマイナスとして、だからできないというのではなくて、むしろそのことのために神が私を通して働いてくださる、そういう神様の眼差しの中で、そこに自分の使命を受け取っていく、マリアの生き方ですね。マリアはそうやって神様から使命をいただいた。それを聖書では証明と言っています。自分がこれから成していく技、これはただただ自分のためのことじゃない、神様が私に預けてくださった、そういう働きなのだと受け止めていく。その時にさまざまな困難があり、マイナスがあっても、そのことを諦める原因とするのではなくて、道を開いていこう、神様がきっと必要なものを与えてくださる、そこに神様を崇める、神様を大きくする、褒めたたえます主よという姿勢があります。恵泉女学園の開校にあたっては、私どもの教会も非常に関わりの深い石木よし子先生のお母様、石木ゆりさん、そして教会員の おばあ様でもある長久保久さん、また佐々木敏子さんなど英語塾での教え子たちが小さき弟子の群れ、後の講演会を組織してこの開校を支えられたわけですね。先ほどのあの生徒さんが加わった日本 YWCA も、河合道先生が最初の総幹事となって女性が平和のために活動する団体として導かれたところです。これから献金の時にハンドベルで演奏してくださる雨なる神には、非常によく知られたクリスマスの賛美歌、クリスマスキャロルの一つです。これはアメリカで作られた最初のクリスマスキャロルだと言われているんです。特にクリスマスの賛美歌として日本語の訳にはならなかったのが、とても私は残念だと思っているんですけれども、3節はこういう詩になっているんですね。ちょうどアメリカでは1850年代、黒人奴隷の差別と抑圧が厳しい時代でした。社会が大きく変わっていく、フランスでもドイツでも、そしてアメリカでもこれから戦争が起こっていく、そういう時代にあって、この歌、賛美歌は作られた。アンクル・トムの小屋という、ストウ夫人のその奴隷廃止への祈りを込めて小説が書かれたのもこの時代でした。三節はこういう詩なんです。しかし罪と争いの苦悩を世界は長く耐えてきた。天使の歌の陰に2000年の悪のうめきが聞こえる。人は人と戦い耳を傾けようともしない。 天使のもたらす愛の歌に。おお、争う人よ、騒ぎを止めて聞け、天使の歌を。パレスチナのガザで戦闘が停戦を迎えていますけれども、さらに危険な状態、人々が生きていくために本当にこの世の地獄よりひどいっていう状態が続いています。ガザではやっと今年クリスマスの日が灯されることになりました。そのような私たちのこの社会の中にあって、私たちはだからどうせ諦めやすいんですね。人間ってそういうもんだ、罪がある。でもクリスマスというのはその私たちの闇の世にイエス・キリストが来てくださった、愛の火を灯そう、平和の火を灯そう、だからではなくて、どうせというところからそれでもなおという生き方へ変えられていく、それがクリスマスです。私たち一人一人もどうせ私なんかというところから、いや、神様は私を通して働いていてくださる。皆さんのハンドベルの響きが今ここにいて、心を閉ざしている悲しみの中にいる一人の心に届いていくなら、きっと今年のクリスマス本当に豊かな喜びが広がっていくと思います。そしてここから私たちはその天使の歌を、平和の歌を携えて、それぞれのところへと出かけていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イエス・キリストをこの社会の闇の現実の中へとあなたは送ってくださいました。それは私たち一人一人が、またこの世界が滅びることのないように、あなたの愛のメッセージです。どうぞ私たちがそのことに気づいて、自分の生き方を、自分の見る目をあなたの方へと向けることができますように。そしてあなたが私たちに与えてくださっている平和の種をまく、その技へとこのところから出かけていくことができますように、今賛美の心を共にしている一人一人のうちに、あなたが火を灯してください。そして私たちのところからまたあなたに会って豊かな光が広がっていきますように。今悲しみの中にある方、共同緑ヶ丘教会ではすぐる週葬儀がありました。悲しみの中にあるご家族の上に慰めを与えてください。今一生懸命仕事をしている人、子育てをしている、介護をしている、知恵と力をあなたが備えてください。病気のために療養している友をあなたが守ってください。そして希望を失いかけている一人に、私たちが言葉をかけ共に祈ることができるように、神様あなたからの力を与えてください。今日の礼拝を感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。